スティルレンダリングエピソード18へようこそ。このポッドキャストはサンフランシスコ在住のユカ&タケシがいろんなことについて話し合う目音ポッドキャストです。ユカです。8月と9月はちょっとかなり忙しくてバタバタしていたので、10月に入って黙々と作業したり、なんかいろいろ仕込んだりしたいなと思っております。
タケシです。仕事が Q4 が始まっていろいろこう Q3 のレビューだったりとか Q4 のプランニングだったりとかで結構てんやわんやしていて大変な日々を送っています。第18回のエピソードでは最近の近況について話してみます。
はい
はい、ということでしばらく空いてしまいましたが
ね、何回か隔週でやってそっから2ヶ月空いちゃったね。
残念な感じですね。
というのをね、すごい忙しかったんだよね。
そうだね。まあ、夏ということもあり。うん、まあ、予告していた通り、
うん。
ハネムーンにね。
そうそうそう。
行ってきて。まあ、その前後でもすごい忙しかったし。
うん。
そのハネムーンの直後も、結構忙しかったんだよね。
うん。そう、ハネムーン帰ってきて、割とすぐ私は日本に行ったり、あ、違うわ。ハネムーン帰ってきて、次の日ぐらいにアップルイベントがあって。
そうだね。
で、その後すぐ日本に行ったので、
うん、
ちょっと9月本当に、もう自分のベッドで寝たのを本当に数える報道みたいな感じだったので、
うん、
ちょっと大変でしたが。
まあ、ようやく落ち着いたかなっていう感じ。ね、
ちょっと、だいぶ、なんだろう、いつもの日常に、うん、戻ってきたような感じです。
うん。
はい。
まあ、スティリエンも。
スティリエンもね、また。
やっていきたいなっていうところはあるんですけど、
はい、
まあ、それはそれで置いといて、
うん、
まあ、最近の近況ね、
うん、
何してたかみたいな話をしていければなと思うんですけど、
うん、
まあ、一番最新っていうところだと、
うん、
まあ、ゲームオブスローンズですかね。すごい、ギークな
、うん、
コンサートに行ってまいりまして。
はい。
はい。
ゲームオブスローンズフィナーレはさ、いつだっけ ?5 月とかだっけ、もっと前か。3月とかだっけ、
いつだっけ、忘れちゃった。
結構、昔。
そうだね。
結構前な気がするんだけど、まあその時に、もう10月の、コンサートのチケットが発売されて、
うん、
まあ、その時の熱狂の勢いで
即買いしたんだよね。
即買いして、てかむしろなんか発売とともにリフレッシュリフレッシュ購入みたいな。
はい。
という感じですね。
オーケストラでね、
うん、そうそうそう、まあ、どんな感じかちょっとそんなによく分かってなかったんだけど、
うん、
まあ、概要としては、ゲームオブスローンズのなんか名場面をとともに、あ、そのなんかスクリーンがあって大きい、
うん。
で、その下にオーケストラがいて、で、その場面に合わせて生演奏でやってくれるっていうね。
そうだね。
そう。すごい良かったよね。
うん、予想外に野外コンサートでしたけども。
そう、寒い。
普通にサンフランシスコではなく、マウンテンビューっていう、1時間ぐらい、
うん、
南に行ったところにある。
ね、なんか Google の真横だったね。
うん、Google の、まあ、裏というか、
うん、
まあすごい広場になっているところがあって、
うん、
まあ昔まあフェス、なんか EDM のフェスで行ったことあるんだけど、
うん、
まあその時は、まあ、夏だったし、なんていうの？昼だったし、
うん、
まあ結構人も多いから、まあ、
うんうん、
全然寒さとか気にならない感じだったけど、まあ、結構ね、寒かったよね。
うん。そう。
で、俺らもね、そんなにゲームオブスローンズ終わってから見直したりもしてなかったんで、
うん。
まあ、結構忘れて、あ、そういえばコンサートあるねっていう感じで行った感じですけど。
でもさ、テーマソングというか、オープニングの曲はさ、もちろんみんなわかるじゃん。
うん。
てーれーれーれーれーれーって
さ、はい、
あれはさ、みんな知ってるけど、他の曲わかるかなって思ったけど結構わかったね。
結構わかるね、
うん。
というかまあ、いくつかすごい有名なシーンで流れた曲は結構、
うん、
なんかサントラとかでもたまに聞いたりとかしてたんだけど、
うんうん、
まあそういうのね、ちゃんと スクリーンがあるって知らなかったから。
ああ。
スクリーンがあって、ちゃんとこう、編集された場面が出てきて。うんうん、で、まあ、
ちょっとコンテキストを思い出せるみたいな。
かつ、まあ、周りもみんなそういう人たちばっかりなんで、ね。ね、一緒に盛り上がって、こう、
ね、
いい体験だったんじゃないかなと思う。
なんか、オタゲーではないけどさ、なんていうの？なんか、嫌なやつが、ちょっと懲らしめられるシーンとか、
うん、
なんか、応援してるキャラクターがちょっと決め台詞を言うシーンとか、みんな、ふぅーってなるっていう、
ね。そんな感じで盛り上がっていましたね。
ね。さすがアメリカっていう感じだよね。
うん、なんか、まあ、ゲームオフスローンズ限らず、なんかね、ゲームの、ゲーム関連のなんかコンサートみたいなのたまにやってるみたいで。
あ、そうなんだ。サントラっていうか、ゲームの。
そうだね。まあ、ドラクエとか、FF とか。
へぇ、そうなんだ。
あと、まあ、まあなんか、映画とか、その辺の、コンサート、まあそこで、そのマウンテンビューのとこじゃないけど、
うん、
普通に SF シンフォニーとかでやるときも、あれらしいんで。
ああ、前なんか ET とかやってたかもね。
あ、そうなんだ。
ET かなんかを上映しながら、生演奏してくれるみたいな。
そういうのいいよね。
ね。
まあ、ゲームオフサウンドそれやったら50時間以上かかる。
50、70時間ぐらい
かかるから、まあ、それはちょっとあれだけど。
うん。
まあ、そういう体験ができるっていうのはすごいいいよな。
うん。
思いましたね。
確かに。
はい。なんで、それがまあ最近ですかね。
はい。
まあ、というよりまあ、一番最近で言うとまあ、結婚式に行ってきたのが最近か。
うん、先週。
はい。
先週末は、なんか、ナパとかよりももっと北の、車でサンフランシスコからストレートに行ったら3時間以上かかるかな。
まあ、2時間半ぐらいじゃないかな。
か。
はい。
まあ、それぐらい北上したところにある、小さななんか、すごい素敵なワイナリーで、結婚式に行ってもらいました。
うん、はい、僕らの、こっちの友達にね。
うん。で、やっぱアメリカの結婚式は長くていいね。
うん。なんか夕方ぐらいにみんな集まって、
うん、
まあ人前式的なセレモニーをするじゃん。
うんうん、
で、そっから、まずカクテルパーティーみたいな
ね。そう。
いきなりなんか座らないから、
うん、
結構みんな自由になんかいろんな人と喋ったりとかしながら、うん、まあ立ち飲みして。
うん、立ち飲みして、で、それが多分1時間ぐらいさらにあって。
うん。まあその時にね、写真撮ったりとかもできるし。
うんうん、で、その後、また移動して、着席して、
うん、
で、まあ、ご飯とか出てきたり。
そうだね。
するけど、あんまその、なんか、花嫁の手紙とかなんかそういうのがない。
なんか司会、なんか司会の人がなんかこう、やるみたいなあんまりないし。
ね。
まあ、結構自然な感じで、まあ、スピーチみたいなのは、
あ、友達のスピーチみたいなのあったね。
うん、そう、あるけどね。
でもいきなり始まるよね。なんか、うん、それではご友人の、みたいなのはない。
そういうのはないね。うん、まあ、よしあしだと思うけど、まあ、自然な流れでこう、いける感じがいいかなと思う。
うん。で、その後、ダンスパーティーですよ。
はい。
ダンスパーティーが最後2、3時間ぐらいあるからね。
そうだね。まあ、まずは、新郎新婦の。
ファーストダンス。
ファーストダンス。
で、花嫁とお父さんと、
そうね。
あれ、花婿お母さんやったっけ？やってなかったかな？
やってなかったかもね。うん。
うん。まあ、やって、で、そっからなんか DJ タイムみたいな。
うん。
いや、ちょっと。
で、今回はね、事前に、それぞれ、こう、参加者が、好きな曲を、リクエストしておくみたいな。
出血のハガキみたいなやつに、その出席します、なんかアレルギーありませんとかありますとか書いて、さらになんかリクエストソングみたいなの書けるやつがあってすごい良かったね。
あれはすごい良かった。
うん。
で、俺らの好きな曲も流してもらって。
うん。
まあそれですごい盛り上がっちゃって、すごいこう。ちょっと盛り上がりすぎちゃいましたね。
ちょっと盛り上がりすぎちゃいましたね。
は
い、
次の日がすごい辛かった。まあいい思いですかね。
うん。楽しかったです。
はい。で、日本から、まあ、以前こちらに住んでて、
うん、
もう帰っちゃった友達もちょうど来てて、
うん、
なんかリユニオン的な、なんか、
うんうん、
久しぶりのなんかこう。
あ、そう、みんなでエアビー泊まってね。
エアビー泊まってなんか面白い感じで、過ごしたのもすごい良かったなって
。うん。確かに。
1ヶ月後には、僕の元、ルームメイト。
うん。そうだ。
同じ会社に勤めてた、
うん。
人の結婚式もあるので。
うん。
まあ、同じ感じの
秋は、結婚式多いね。
そうだね。
また、ナッパかな？
それはナッパの、もうちょっと南、北の方。
うんうんうん。
やるので。
ね。
それも楽しみです。
やっぱワイナリーはいいよね。
ワイナリーはやっぱね、雰囲気あるよね。
うん。
やっぱ、でも外でやるので、まあ、天気とかが心配になってくるのもあるけど。
うん。まあでも雨は降らないからね。基本的にはね、
ナパとかそっちのエリアはあんまり雨降らないので。うん、まあ冬はちょっとわかんないけど。
うん。
まあ今回もすごい天気も良かったし。
うん。
まあすごい綺麗な感じ。
うん。
まあ日本にも行ってきたんだよね。
そう。日本は9月中旬ぐらいか。
うん。
に行ってきて。まあそれもメインの目的は結婚式だったんですけど。
うん。
そう。結婚式行って、で、韓国も1.2泊みたいな。
うん。
強行突破で行って。
なんか結構韓国も充実してた感じで。
そう。韓国はね。
いろいろな写真撮ったりしてあげてたんだ。
そうなの。
そう、俺は行けてないんだよね。
あ、そうそうそう。一人で行ってきて。で、韓国はキエさんっていう、シンガーソングライターのお友達がいて、
はい、
で、私、さ、なんか何回も会ったことあると思ってたらさ、今まで一回しかリアルで会ったことないんだよね。
なん
か、
そうなんだ。
なのに、韓国に一緒に行ったんだけど、
うん、結構なんかね、オンラインで。
そうそうそう。
絡みがあ
って。すごい仲良くしてもらってて、まあ結構なんか気が合う感じだったので、うん、全然その2回目に会うっていう感じはしなかったんだけど、
うん、
そう、韓国に行って、で、キエさんすごい、ソウル慣れてるから、めっちゃ効率よく回ってくれて、
うん、
で、
韓国は初めて？
私は韓国、インチョン乗り換えしたことあるけど、
あ、
ちゃんとソウルに行ったのは初めて。
なるほどね。
だったからすごい楽しくて、時間はすごい短かったけど、めちゃくちゃ効率よく回れたし、
うん、
なんと、ミュージックビデオも、撮ってきたので、
ミュージックビデオ。
Kさんが今作ってるアルバムがあるんだけど、この前
な
クラウドファンディングしてて、今作ってて、
あれだよね、バックスペースでやってた、クラウドファンディング の宣伝で。
告知、うん、そうだね。そう。
そのアルバムがついに。
そのアルバムが今制作中なので、そのうちの一、はい、曲の、ミュージックビデオをソウルで撮ってきました。
ミュージックビデオ、何回かもう作ってるんじゃないですか？
そうね。そうね。
なんか、3曲は知ってる。
そうだね。
一番最新が
一番最新サテライトヤングの、うん、カバーソングをやらせてもらったけど。
はい。
ね、そっち、そういうのもね。
どんどん自分のその、ミュージックビデオ制作技術みたいなのも
あるし。ね、どうだろう。なんか、まあ、すごい、結構、行き当たりばったりな感じで撮影しちゃってるけどね、いつも。
まあ、だってね、ロケハンとかできないから。
そうそうそう。まあでも、結構、いいと思うな。ロケ地はすごい良かった。
なんかその、象徴的な感じのとこなの？
いろんなとこで撮って、一、うん、箇所は、あれはトンデムっていうのかな、なんだっけ、なんか TDD みたいな、
うん、
TPP だったかな、オリンピックセンターみたいな感じの、結構現代的なコンクリートでできたすごいかっこいい建築物があって、
はいはいはい、
そこで多分ルイ・ヴィトンとかそういうとこでファッションショーやったりとかしてたんだけど、
うん、
なんかそういうところで撮ってみたりとか、
うん、
ちょっとおしゃれなカフェで撮ったりとか、
うん、
あと夜の、ミョンドンで、ちょっとネオン街みたいなので撮ったりとか。
曲は結構そういう感じなの？
曲はね、なんかすごい可愛らしい感じかな。
なるほど。
うん、可愛らしい曲調だけど、ちょっと過去の恋愛を 乗り越えていくみたいな感じかな。
なるほど。
内容的には。
はい。
そうそうそう。
まあ、いろんなシーン撮って、これ、うん、それをこう、うまくつなげるみたいなの結構楽しそう
で、ね。うん。そんな感じです。
まあ、でもアルバムが出るのが結構先だから、編集自体はそんなに急いでやらない。
そうだね。ちょっと、今は、まだ手つけてないんだけど、もうちょい経ってからかな。
うん。
あの、レコーディングもね、まだ、本ちゃんが多分終わってないのかな。
なるほどな。
うん。なので、その、最終的なやつができたら。
あ、それに合わせて編集するってかな。
うん。
なるほどね。韓国はそれ以外はなんか、一番良かったところみたいな。
いや、買い物がさ、やっぱすごいね。韓国は。
買い物。
うん。
なんか安いとかそういうこと？
安くて可愛くて、いっぱいある。
なんかブランド物とかそういうんじゃなくてってこと？
ブランド物も、もちろんあるところあると思うんだけど、そういうとこじゃなくて、もうちょっとなんか、に、東京で言うと原宿みたいな。
うん。
原宿渋谷みたいなところ、なのかな？あの、ミョンドンとか。なんかもうちょっと学生街みたいな名前はちょっと今忘れちゃったけど。
はいはい。
っていうところに行って、すごいなんか、アクセサリー屋さん行ったりとか。
うん。
あと、やっぱ韓国といえば、あの、スキンケアとか。
はいはい。
なので、そういう、あの、韓国版セフォラみたいな。
うん。
とこに行って、いろいろ買ったりとか。
なるほど。
楽しかった。
なんか壁中に、イヤリングが飾ってある。
あ、そうそうそう。
飾ってある。
あれはね、ビビった。しかも、全部、に、円で言うと多分、600円から800円みたいな。
はいはい。
絶対、日本とかで買ったらもっとする、1500円ぐらいしてもいいようなクオリティ？ちゃんとした。だから多分、やっぱ韓国とかで作って、それを輸入してんだと思うよね、日本は。
あ、そうなんだ。
わかんないけど。あ、まあそういう店もあると思う。
はいはい。
うん。まあ韓国内でも、その韓国で作って、問屋みたいなのがあって、いろんなショップ、セレクトショップみたいなのが、こう、
うん、
台紙みたいなのを付け替えて、売ってたりとかするみたいなのね。
うん。
だから、まあそれでさらに輸送費とかかかったらもっとマークアップ高くなるだろうし。
うん。
うん。で、そう、問屋街は行けなかったんだけど、問屋街も次回は行ってみたいな。
うん。
なんかね、8時、夜の8時から全部オープンするんだって。
夜の8時から？
そう。夜の8時から朝の5時とかまで、空いてるみたいな。
そこで買い物もできる？
それはもう本当に。
問屋価格で。
そう、問屋価格で。
すごいね、それ。
まあ、基本的には多分本当に問屋用だから、問屋だから。
でも入れるの？
あの、うん、入れるし、多分、すごい大きいロットでしか買えないものもあるかもしれないけど、
うん、
まあ、たまにちょっと1個とかで買えたりとか、
うん、
まあ、交渉次第でなんかできたりとかするみたいなので。
なるほど。
ちょっと見に行ってみたかった。
うん。
うん。で、あと、あれだよ、チマチョゴリ体験までしちゃったからね。
なんか、一泊二日とは思えない、なんかこう、充実した感じの。
そう。
旅行だったわけですね。
そうです。一泊二日じゃないか。二泊あったんだけど、二泊目が朝4時にホテル出なきゃいけなかったから、
もうちょっと寝てない。休憩するみたいな。
そうそうそう。で、しかも2時まで撮影してたから、そのネオンのやつを。
それほぼ、ほぼそのホテル一泊必要なかったってこと？
いや、でも荷物とかはあるからさ。
ああ、そうかそうか。
さすがに必要だけど、
うん、
まあ、ほぼ寝ずにっていう感じだった。
そうか。もう今回本当に日本の旅行はなんかすごい大変そうだったよね。
ちょっとやっぱ。
予定を積み込みすぎた。
詰め込まれちゃうんだよね。
うん。
どうしても。せっかくいるからと思って。
まあ、その気持ちはわかる。
でもすごく、充実してて。
うん。
いろんな、ちょっと企業さんとミーティングしたりもしたし、コラボ動画。
そうだよね。
撮ったりとか。
プロフィール画像を撮ってもらった。
そうそうそう。はい、私の YouTube で、平岡さんっていうお友達と、フィルムカメラ撮影しに行ったりとか、
うん、
そう、それ2本撮ってるからね、その時。
そうだよね。
動画。やったり、あとね、あんまり、なんか、写真とか上げてなかったんだけど、インスタグラムで AR の やり方を教えるってやつもやった。
そういえばやってたね。
そう。なんか自分が講師的なやつだったか、あんま、なんか。
なんかみんな、他の人が挙げてたよね。
そうそうそう、自分が。
こんな簡単に作れるんだ、みたいな。
うん。あの、写真撮れなかったんだけど。
うん。
そういうのやったりとか、してました。
はい。
あとおばあちゃんに会いに行ったよ。
そうだよね。
うん。うん、なので盛りだくさんでしたね。
その結婚式は、
うん。
いかがでした？
結婚式は、
どういう知り合い？
そう、二人とも、元ピンタレストで、元同僚の二人なので、
うん、
そう、それもね、すごい、リユニオンというか、同窓会みたいになってて。
ね、二人とも前から知ってる人たちだった
ね。うん。そうそう。で、アミさんっていう友達は、結構、ずっと会社が、別々になってもすごい仲良くしてもらってて、
うん、
まあうちに泊まったりとかねしてるし、サンフランシスコにもたまに来るから、
そうだね。
ちょくちょく会うし、そう、私がサンフランシスコに引っ越してくる直前にやっていた社内プロジェクトみたいなのがあって、日本のマーケットをどれだけ短期間でプロダクトを改善しまくったら、こう改善できるかみたいな。
はいはい。
っていう、なんかプロジェクトがあって、3ヶ月間、サンフランシスコの本社のオフィスの、もう、なんかエース級デザイナーとエンジニアたちが5人、来て、
うん、
で、もう日本のことだけやるみたいな。すごく実験的な。
それは結構実現したのすごいなと。
でしょ？
なんか、普通に会社で働いて思う。
うん。今の大きさではもうできない。
そう、まあ。
ですね。
今の大きさでもできないし、小さすぎてもできないし。
確かに。結構お金かかるからね、あれ。
その時じゃないとできない。その、エース級が集まってるっていうのもできないし。
そうそうそう。
エース級が、
エース級5人がいなくなるっていうね、本社から。
そう。そのタイミングもすごい難しい。
そうだ、だから会社がね、どれぐらいだったかな。4、500人ぐらいだよね、きっと。うん、っていう大きさの時に。やってたプロジェクトなんだけど、まあ、その時に私も日本にいたし、まあ、すごい、アミさんもいたし、こう、仲いい、
うん、
すごく仲良くなったメンバーの中で、カップルが誕生したので、みんな。
そのリユニオンっていう感じで。
そうそうそう。そう。で、みんなね、ちょっと、転職しちゃったり、引っ越しちゃったりっていう人も、中にはいたから、
うん、
なかなかみんなで集まるっていうのが難しくなってたから、それは、それでまた盛り上がりました。
なるほど。いいですね。
その結婚式の動画班だったので、私。
はい。
動画撮って、もう、そろそろ、もうすぐ、編集終わって、多分ね、普通に公開すると思うので、皆さんにも様子をちょっと見てもらえるかも。
そうですね。うん、このエピソードが出るか出ないかぐらいの時にもう出てるかもしれないですね。
うん、そう。
これ、それも EOSR で。
あ、そうです、そうです。
EOSR の話、したっけ？
あ、してないかも。
あ、してない。だって、
ハネムーン
直前に買ったからね。あ、でもちょっと買うかも、みたいな話はしたっけ？
したっけ？
まあまあ、ハネムーンですよ。
うん。
ハネムーンね。はい、まあ、動画をもうすでに見られた方は、もしかしたらいらっしゃるのかもしれないですけど。
うん。
まあ、僕ら EOSR っていう、キャノンの、
うん。
最新のミラーレス一眼を買いまして、それで動画を撮ったわけですけど。
はい。
やっぱり素晴らしいですね。
色
が綺麗。
色綺麗。
で、まあずっとハネムーンの時撮って、
うん、
動画で上げたりしてて、まあそのままEOSRキープするのを決定しまして、
うん。そうね。
まあそれを、ね、結婚式のやつでも使った。
うん、結婚式も、その、韓国のミュージックビデオも全部 EOSR で撮った、うん。そう。でもね、一つだけ不満なのはやっぱり手ブレ補正ですね。
そうですね。結構歩きながら撮ると結構手ブレがやっぱ目立つ。
うん、そう。
一応レンズ、使ってるレンズが 35mm のレンズなんですけど、それに、レンズ、手ブレ補正、
うん、
ついてるんだけど、やっぱりそれだと、なんか足りないというか。やっぱボディ内手ブレ補正が、やっぱり求められるかな、という感じはしますね。
そうなのよ。
まあそれはね、OMD、EM1 Mark II、うん、持ってるやつと比べるとちょっと残念だなっていうところではありますけど。
そう。あとは、まあ 4K がクロップされちゃうっていうのは、思ったよりそんなに気になってなくて、
うん、
てか結構全部1080で撮って、
そうだよね。
アップコンバートしてんだけど、みんなね普通に、あの、画質いいって言われるから、
あんまりね。
多分ね、画質とはっていう話で。
そうだね。難しいよね。
本当に、画質っていうか、なんていうのかな、画面ピクチャークオリティみたいなのが、綺麗だと、画質がいいと錯覚するっていう。
うん。まあそうだね、画質は、うん、画質とはって感じだよね。
本当はその、ピクセルごとに見ると、全然、4K 撮ったやつとは、多分、綺麗さが違うと思うんだけど、
うん、
なんかその色味だったりとかボケ感とか光の感じとかが綺麗に映ってると画質がいいと言ってもらえる。
そうだね。
うん。
あのでも YouTuber のマッティとか、
うん、
あのピーターとかも多分同じセットアップで、
うん、
1080で撮って 4K にコンバートしてる
っ
てい
う。うん。
まあそれでもすごい。彼らの動画も綺麗だから。
うん。
まあ同じこと。
そうだね。
かな。まあ逆にその、まあ僕ら持ってる 1DX Mark II っていうキャノンのカメラは、うん、まあ 4K クロップちょっとありのやつで撮れるんだけど、まあ、実際にね、使ってみたんだよね、仕事で。
そうそうそう。まあ普通にさ、今までも旅行とかで使ったことはあるとはいえ、まあ、そんなさ
基本的に俺を持って、
うん、
撮ってたし
何時間もさ回すわけじゃないからさ、
そうだよね。
ちょっと今回っていうか8月にあのミズーリ州にちょっと撮影の仕事があって、
うん、
行ってそれであのインタビューを結構長時間のやつを1時間のインタビューを4本みたいな感じで撮ったら、
はい、
マジでファイルサイズがやばいことになって。
そうだよね。
本当にびっくりした。
はい。
だって、なんか、
500ギガ
とかになってて。
500ギガとかちょっと、無理だよね。
やばいよね。本当に、あの SSD、500ギガの SSD と、500ギガだっけ私の MacBook Pro。
多分、ギリギリだね。
もうギリギリで、なんか、ちょっと捨てたもんね、なんか。
あ
もう、あの、多分あっちのパソコンに入ってるな、みたいなやつとか消したりと
か、うん。結構辛いよね、
うん、
DX は。
そう、それで、でもね、すっごい綺麗だけどね。
うん、
B ロールとか撮ったらもうめちゃくちゃ綺麗だけど、
うん、
やっぱり重さとそのファイルサイズでかすぎ問題を考えると、EOSR の方が、小回り効くなっていう感じがするね。
そうだよね。
うん。まあ、EOSR の次のモデルが出たら、それが最強になりそうな気もするけど、
その
ボディ内手ブレ補正がついて、
ね、
クロップもちょっと少なくなるみたいな。
そうだね。
うん。
まあ、EOSR の、あの、レンズマウント RF っていうんだけど、
うんうんうん、
RF レンズもすごいキャノンが力を入れて作ってるんで、まあ、あの、RF マウント ?EOSR のラインは結構、まあ、プロミシングじゃないかな。
うん。このまま、あの、投資を続けても大丈夫。
うん、な感じがするよね。うん。
ね、でもね、RF レンズ高いんだよね。
まあ。
あと、でかい。
まあ、それはね。まあ、でも、EF レンズも結構、いいやつはでかいし、高いから。
しょうがない。
まあ、まあ、でも、まあ、今後、値段も落ち着いてくるのを期待したいなと思うし、うん、もうちょっと安いレンズもね。
確かに。
出たらいいなと思うんだけどね。
うん。ちょっとこのまま、もう一個あの、カメラの話続けていいかな。
はい。
あれあれ。
何 ?GoPro?
違う違う。E、ん?あ、なんだっけ ?F、E。
あー、シグマ FP。
あ、そう、FP。
はい。
の値段がなんかでした。
ああ、いくら前ですか
?22万。
ああ、高くない?ちょっと。
確かに。
なんかバーゲンプライスで出るみたいな噂が あったんだよね。なんか15万ぐらいなのかなと思ってたけど。
ね、ブラックマジックとか結構安いもんね。
うん。
同じような、売り文句で。
はい。
すごいモジュラーですみたいな。
はい。
確かに、ちょっと高いね。
はい。なんか新しいマウントだし、エルマウント。
うん。
エルマウントもでかいですよ。
き
っと高いですよ。新しい沼ですよ。
じゃあその沼にはあんま近づかないようにした方がいいか。
まあまあ出てから、レビューとかをね、ちょっと見てからっていう感じかなと思いますけど。
うん。うちはちょっとR の沼をちょっとね、まだ開拓し始めたばかりだから。
そうね。ピチャピチャしてる
から。ピチャピチャしてるからね。あんまり無闇に。
そもそもだって RF レンズまだ持ってないから。
そうなのよ。アダプターつけて
アダプターつけてね。EF レンズつけてます。
はい。
はい。
まあ、そうね。ちょっと、たまにこう、よそ見したくなるけど、しばらくは、キャノンかな。
はい。まあそのね、EOS R で撮ってきた、ハネムーンも。
うん。うん、そう、まだね、出てないやつが。
まだ出てないやつありますけどね。
うん。
まあでも最初のパリのやつとかもすごい綺麗な、ね、
うん。
ね、やつが撮れたりとかして。うん、うん。はい。ね。そのまま、ハネムーンの話を。
うん。
どうでしたか、ハネムーン。
ハネムーンは、楽しかったですね。
ね、2週間。
2週間。
でもやっぱ2週間長いなって思いましたね。
ちょっとね。
愛犬に会えないとか、そういうのがある
し、ね。ピノが恋しかったね。
うん。
そう。
っていうのはあるものの、まあ、すごい良かったかなと思う。
うん。
どこに行ったんでしたっけ？
まずパリ。
はい。
アムステルダム。
はい。
フィレンツェ、ローマ。
はい。
シチリア島。
はい。
そしてパリへ戻って、
帰ってきたんですか。はい。やっぱ長旅すると、ちょっと、うん、健康に。
そう。ちょっとね、風邪ひいちゃったんだよね、ね、私。
後半の方のローマとか、シリア島とかはちょっと、まあ、自分が最初にちょっと具合悪くなって、
うん、
ちょっと寝てたりしてたんだけど、その後、まあ、そのまま、ね、移ってしまったのか
、うん。
ちょっと、ローマはあんまり探検できなかったんで、リベンジしたいなっていう感じがありますけど。
そうね。うん。
一番良かったのは、アムステルダムですか？
アムステルダムって言ってるんだけど、そう聞かれたら。うん、ね、でも、他のとこも良かったよね。
なんかそれぞれの都市になんか違った、なんか良さがあった感じはしました、
ね。うん。まああんまり、アムステルダムの良さと、フィレンツェ、ローマの良さとか全然違うじゃん。
そうだね。フィレンツェとローマの良さもあんまり、まあ、ちょっとずつ違うかな。
うん。で、シチリア島は、また、思ってたのと全然違かったっていうか、まあ、ちょっと、
そうだね、もう少しリゾートを想像してたんだけど、まあ、どちらかというと、町、まあ、小さい島に町があるみたいな。
なんか、東南アジアみたいだったよね。
うん。
やっぱり、結構南の方にあるから、暑いのかな。
そうだね。はい。
うん。
だいたい夕方には雨降ってたよね。
確かにすごいスコールみたいな。ね、
はい。
降ってたり、車の、なんか運転が、すごい荒かった。
いやー、シチリア島の運転はやばかった、ね。はい。
あ、そう、でもシチリア島で、Airbnb の、なんか結構、割と最近始まった、エクスペリエンスっていう、なんていうのかな、コーナーじゃないけど、Airbnb の中にあるサービスみたいな、やつがあって、それは、旅先でいろんな体験をできるみたいな、やつなんだけど、
はい、
まあ、例えば、もうほんとイタリアとかだったら、もう、めっちゃ、なんかローカルの何々さんの家でパスタを作ってみようとか、
うん、
ワインテイスティングとかいろいろあるんだけど、
いいね
ね、そういうのもできればよかったんだけど、
まあ、一個だけやったんだよね。
一個だけ、そのローカルのフォトグラファーの人に写真を撮ってもらうっていうのをやって、
うん、
それすごい良かった。
そうね。
そう、まだ公開してないけど、そのうち
インスタにでも、まあ、ハネムーンのね、思い出と、ね、二人の写真を残すっていう、
そう。
意味合いでもすごい良かった。
ね。まあなかなかやっぱ二人で旅行してると、二人で撮る写真はなんか、 セルフィーだったり。
ね、セルフィー。
頑張ってピクセルのインカメラで、セルフタイマーしたりとかしてたけど。
うん。いい写真撮れたよね。
うん、いい写真。
どこだっけ？ローマね。
なんていうんだっけ、スペイン。
スペイン広場。
広場。
うん。
ローマの休日に出てくる。
そうだね。あそこですごいいいのが撮れたりして、まあそれはね、後悔してたりして。
うん。でもやっぱ、フォトグラファーの人に撮ってもらうっていうのと、かつ、やっぱり、知らないすごい変な小道に連れて行ってもらって、ね、
はい、
なかなか観光客だったら行こうと思わないようなとこに入っていくと、なんか意外に素敵なところがあったりとか、
うん、
やっぱシチリアと私たちが泊まったエアビーもすごかったじゃん。
すごい。あれはどこかで公開したい。
確かに。
ぐらいのなんか、特別な感じの。
あれも14世紀の建物。
うん。の中身をリノベ。
の、そうそう、中身をリノベして、リノベ？リノベ？
うん。
してるんだけど、まあ、持ち主の人が、イタリア系オーストラリア人みたいな女性で、
はい、
で、テキスタイルデザイナーから、すごい、なんか、アバンギャルドな内装というか、
いやー、すごかった。
なんか、まあ、テキスタイルも、もちろん、なんか、いろんなカーペットとか、クッションの、なんか、ミックスされ方とか、多分、私は絶対しないような、なんていうんだろう、柄オン柄みたいな感じで面白かったし、もう、全部の壁がアートで埋め尽くされてて、
そうだね。
ちょっとさ、トイレとかにさ、若干怖い女の子の顔がボーンってあったりすると、ちょっとさ、
ちょっと
見られてる。
最初の夜は、
怖かった。
ちょっと寝にくかったね。
視線を感じる。
視線を感じたから、ちょっとあれだったけど、うん、まあ、だんだん慣れてきたら、なんかそんなに気にならなかった
ね。ね、でもなんか、
すごい、まあインスピレーション、の元になるのかな。
うん。
あとね、たまたまね、会う機会が。
そうそう。ていうか、たまたまっていうか、まあ、会いましょうって言ってくれて。
まあ、たまたまっていうのは、その、まあ、本当に、エアビーで、貸し出しているのに、まあ、ちょうどいたんだよね。
あ、そうそうそう。で、なんか、ちょっと、一杯アペリティフを飲みませんかって言ってくれて、うん、はい、で、なんか、行きつけの、
行きつけの、
バーみたいな、バーじゃないけど、
レストラン
みたいなところに行って、ちょっとこう世間話をするというか、ね、身の上話をしたりして、
すごいいい体験だった
ね、
うん、やっぱり Airbnb はそういうのがあるとすごい、
うん、
いいなと思うよ
ね。うんうんうん、そうね。まあハネムーンは半分ぐらい Airbnb で半分ぐらいホテルだったかな。
そうだね。
ね、
でもアムステルダムもまああれはまあ B&B、
そうそうそう、本当の意味での B&B、 ベッド&ブレックファストっていう、う
ん、はい、
感じだったけど、あそこもすごい良かったし、
あそこもすごい良かったね。
そのブレックファストを他のお客さんとなんかオーナーの人と食べながら、なんかちょっと
ヨーロッパ事情について
話す、そうそうそう、ヨーロッパ情勢について教えてもらったりとか、
うん、Airbnb に対する感想、
ああね、あそうそうそう、それはあれすごいいいインサイトだった。
そうだね。
うん。なんか、その一緒のホテルというか、そのベッド&ブレックファストに泊まってた、別の部屋に泊まってた人たちは、イタリアから来てたんだよ。イタリアの、コモコ。コモコっていう、うん、湖か。
コモレイク。
うん。があって、その周りのなんか町に住んでるらしいんだけど、うん、やっぱり Airbnb ができたことで、すっごい観光客がいっぱい来るようになる、なって、
うん、
で、まあ、夏とかそういう、観光シーズンはすごく賑わるし、経済的にもいいんだけど、その Airbnb ができると、あ、とか、Airbnb のためにアパートをめちゃくちゃ貸しまくると、やっぱりどうしてもその Airbnb の客の方が絶対に普通に住んでる人より、お金をたくさん払えるから、家賃がすごい高騰しちゃうと。
なるほど。
そしてその地元の人を追い出してエアビーにした方が大家さん的には儲かるから、そうしたいっていう、こうまあ経済的心理というか が働いて、まあ、どんどんそのローカルの人が住めなくなってしまっているという問題があって、で、じゃあ住めなくなって全部 Airbnb になりましたってなると、まあやっぱり夏の時はいっぱい人が来て盛り上がるんだけど、冬になると誰もいないゴーストタウンになってしまって、そういう現象が結構いろんなところで起きてるよっていう話を教えてくれて、それ結構あんま考えてなかった視点だなと思って、あの日本はさ、なんかすごい数年前に規制が入って、
そうだね、Airbnb 80% ぐらい一気になくなっちゃったんだよね。
そうそうそう、なんかそのあのライセンス取らないとできないとか、ちょっと厳しめになって、うね、もうほぼもう日本に行くとき、昔は結構 Airbnb 泊まってたんだけど、ね、最近見ることもしなくなっちゃってたんだけど、もし完全に自由経済で Airbnb やってたら、普通に日本人住めなくなるなって思った。
ああ、日本が人気すぎてる。
うん、てかなんか目黒川沿いとかさ、あれ普通に家賃十何万みたいな感じで住んでると思うけど、30万以上の価値がつくから、
なるほどね。
一泊1万以上で絶対泊まる人いるから。
まあ、規制もうまく働くときは働くのかな、みたいな感じ。
なんかそういう考えでやってたのか知らないけど、多分なんかその旅館というかホテル業界の人たち、
どちらかというとホテルとか旅館を守る方向
だと思うけど、多分そういうあの既得権益を守る的なところから来てるとは思うんだけど、もしなかったら そういうことになっててもおかしくないなと思って、特にね来年とか、まあその、イエビをやらないことによって泊まる場所ないんじゃないのっていう別の問題はあるんだけど。
それはすごいあるよね。だって普通の時にも全然ホテルなかったりするから。
ね。まあそれはそれ。
まあそれはそれを置いといて。まあまあそういう視点があったりして
すごい。家賃高騰するかもねって思った。
うん。
うん。
なんかそういう話が聞けてすごい良かったね。普通のホテルに泊まるよりはなんかすごい、ね、経験になったかな。
うん。そうだね。まあそういう出会いがいろいろあると旅がより楽しくなるよね。
ね。
うん。
ということで、ハネムーンはすごい楽しんで帰ってきましたよね。
うん。
で、その後すぐにアップルイベントに。
うん。そう。たまたま被ってなくてめっちゃ良かった。
一応でも戦略的に考えてたんだよね。
呼ばれるかわかんなか、呼んでいただけるかわかんなかったんですけど、もし呼んでいただいて、日程被ってていけなかったらもう本当に泣くから。
そうね。
あの、今までの。
当たりをつけて。
過去の、あの、開催日を全部、はい、iPhone 発表イベント全部調べて。
はい。
まあ多分、この最初の週ではないだろうみたいな。感じでちょっと当たりをつけて、帰ってきたら、うん。
マジでギリギリだった、
ね、マジでギリギリでした。
ハネムーンと東京というか、日本、韓国旅行の。
そうそうそうそう。
前。
うん。
の間か。
間。うん、
はい。
で、三ノ瀬行ってきました。
はい。
うん。初めての iPhone 発表イベントで。2回目のスティーブ・ジョブスシアター。
はい。
感慨深い。ね。だって去年はさ、普通になんか会社でさ、仕事するふりして、ミーティングサボったか、サボったかなわかんないけど
。ライブでね。
ライブ、そう、キーノート見て、なんかちょっと、ツイッターとかでなんか、
ワイワイ、
ワイ、ヤイ、ヤイのヤイの言うみたいな。
完全に当事者側にね。
ねえ、そのライブで発表見れたのはすごく嬉しかったです。
はい。
うん。
ね、動画も作って。
うん。
まあ、今後も、読んでもらえればいいなっていう感じですかね。
頑張ります。
はい。そんな感じ？最近。
そうね。
むっちゃ大変だったね。
大変だったんですよ。
はい。
まあでも10月はほぼ何もない。ほんと結婚式1回。
はい。
くらいかな。
そうですね。うん、ちょっと溜まってる動画を編集するとか。
いっぱいちょっと溜まっちゃってるんで、
はい、あとはまあ来年に向けて
ね、
いろいろ考えていくって感じですかね。
そんな感じですかね。
はい。
うん。
僕は再来週ぐらいに出張はある、
うん、
あるんですけど、まあその後でも11月12月まあ連休があるけど、その予定全然、
あ、そうなの、
ね、決まってないよね。
あのアメリカは11月サンクスギビングがあったり、
はい、
まあクリスマスとか年越しとか
年末年始ね、うん、
どうするか全く決めてないので、
はい、
そろそろ決めないとやばいっすね。
そうそう、決めないとやばいと
思
います
。今やっとなんかいろいろ帰ってきてふーってなっちゃってるからまた
プラン
しないと。
はい、ね、よかできればね、あのタホとかにね、
うん、
何回か行ってみたいなとは思ってる、
ね、スキーしに行きたいんだよね。
でもやっぱまたピネをどうするか問題が、
まあ、そう
あるので、まあ、その辺をちょっと考えないとなっていうところですけど、
うん、
まあまあそんな感じで、
うん、
近況報告ですかね。
そんな感じですか。
はい、
はい、
スティリーレンダリングをお聞きいただきありがとうございました。
感想やフィードバックはハッシュタグスティレンにお願いします。
このポッドキャストはアンカーというサービス経由で配信しています。私たちへの質問、取り上げてほしいトピックなどはアンカーアプリ内のボイスメッセージ機能で送ってみてください。ボイスメッセージは番組内で紹介させていただくかもしれません。
それではまた次のエピソードでお会いしましょう。
バイバーイ。